お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。さあ、それでは今日も加瀬三郎さんの折り紙の歌をお届けしてまいります。障害者としては最高齢でキリマンジェロの登頂に挑まれた加瀬さん、その果敢な挑戦にはリスナーの皆様も驚かれたようですね。さあ、今日も加瀬さん世界をめぐって折り紙外交の旅を続けてまいります。
加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため、世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうでしたでしょうか。はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい。お、はい。
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。今日その28回です。10月の後半、リトアニアの冬は頭の芯がうずくように冷える。リトアニアの首都ビリニュスの目抜き通り沿いのユダヤ資料館で、杉原元領事代理の記念碑を見学した明くる日の日曜日、民間援助組織 SOS チルドレンが運営する郊外の孤児院に行くため、朝9時に旧市街にあるアストリアホテルを車で出発。市の北側をゆったりと流れるナリス川を左手に見ながら北上した。通訳兼案内役をしてくれることになった体格のいいリタというおばさんによると、ニャリスは波を意味するらしい。リトアニア語という言語はインドのサンスクリットに影響を受けたヨーロッパ最古といういかにも言語学者が喜びそうな言語であって、こっちにとってはチンプンカンプン。何しろ家族であれば夫、妻、子と姓は同じになるはずが、リトアニア語ではそれぞれの姓の語尾に異なる変化がつくそうで、いや、一家揃って外国へでも行こうものなら、国境での入国審査で説明するのに一苦労するんですよと、頼田さんは笑い飛ばしていた。その頼田さんは今日は仕事で抜けられず、代わってリタさんが助っ人として同行してくれることになったのだった。で、ビリーニュスには他にもビリーニャという幅のずっと狭い川が、市を見下ろす丘にあるゲジミナスの城跡のすぐ下を流れていて、結局ビリニュスという名はこれら二つの川に由来しているらしい。バルト海に面するラトビアのリガも、エストニアのタリンも、カ 海運で栄えた首都である。しかし内陸にあるビリニュスは、中世になって隣のポーランドと組んでから陸運都市として栄えた。川が町の発展にとって重要な役目を果たしてきたことが想像できる。冷たい岩気が伝わる車窓から、朝の曇り空のもと、川向こうにくすんだ朱色の屋根の古い家々が、飛び抜けた教会の尖った塔を中心に寄り添うように集まっている。煙突から立ち上る幾筋かの煙さえなければ、ほとんど人の住む気配を感じさせない絵のような乾村で、いかにもリトアニアらしい風景ではないかと私には思えた。川沿いから右方向に進み、細い林道がしばらく続くと、車はもう深い松林に包まれ、目指す孤児院はその静けさの中にひっそりと立っていた。リトアニア訪問の日程をあらかた決める際、頼田さんとの何度かの手紙のやり取りで真っ先に上がったのが、内外からの民間による寄付を受けて2年前にこの地に設立されたこの施設だった。一般孤児のほか、アル中の親から保護された幼児から15歳までの子供たち12人が入居しており、広い敷地内には本部事務室、薬草園、宿舎が点在している。車の音に気づいた孤児たちが、バロック様式の本部と思われる建物から神妙な面持ちで出迎えてくれた。車から降りようとする加瀬さんに、一人の少年が素早く手を貸して建物内へ案内した。到着早々、その礼儀正しさには感心させられた。簡単なようで、なかなかできることではないのである。リタさんの説明が終わり、早速ドーム状の屋根のある本部のリビングルームで、12人の生徒相手に折り紙が始まった。この部屋は食堂と礼拝室にも利用されているようで、用意されたテーブルの後ろの白い壁には、あのローマ法王のポスターが貼られ、その上には木製の十字架がかかっていた。いや、私はそのポスターを見ながら、ところ変われば顔も変わる。イラクではサダム・フセイン、キューバではフィデル・カストロ、インドのチベット村ではダライ・ラマの写真が、まあ、いいにつけ悪いにつけ支配していて、そこには限りなく優しい人がたくさんいたなぁと漠然と思い出していた。ラバース・ラピエ、ヨーロッパで最も古いと言われる言葉、リトアニア語で、キツネさん、こんにちはという意味である。加瀬さんがまず一番簡単なキツネさんの折り方を教えると、ものの5分もしないうちに、テーブルに並んだ子供たちから静かな歓声が上がった。しんとした松林の静けさに囲まれ、途中、心尽くしの昼食と、子供たちが作ったハーブ茶をいただきながらの指導は、予定を延長して午後3時近くまで続けられた。いやあ、ここの子供たちとこうしておってると、時間なんか忘れちまいますね。いや、こっちが夢中になっちまいますよ。生徒の礼儀正しさにすっかり気を良くした様子の加瀬さんは、そう言いながら次々と降り続けていた。この後、予定外ではあったが、この施設の何人かが通う、ニャリス川沿いの寄宿学校へも出かけることになった。一般生徒の他に、複雑な家庭環境により、精神的に不安定な子供たち50数人が保護されているとのことだった。教育費は無料ながら、教材費や寄宿費は やはり民間からの寄付に頼らざるを得ないところは、個人と変わりはなかった。国、社会の状態を考えれば、現状は相当厳しいということだろう。学校へ向かう途中、車を追いかける少年がいた。到着の際、真っ先に加瀬さんに手を貸し、昼食後には施設内を案内してくれた人懐っこい少年で、少年はなぜか加瀬さんと私を屋外にあるドアも仕切りもない集団トイレの小屋に連れて行き、そのアジア的とも思われる顔をくしゃくしゃにしてはにかんでみせた。リタさんに聞いてもらったところ、少年は中央アジアの内戦が続くタジキスタン生まれであるという。いや、なぜそんなに親身になって世話をしてくれるのかと聞くと、親類のおじさんみたいだからとの答えが返ってきた。そうなのだ。タジキスタンはシルクロードのイスラムの国。髭こそないけれど、チェコのプラハで仕入れていた黒い革製のハンチング帽もなかなかどうにいって、ツルツル頭にピタリと収まっているカズさんは、中央アジアのオアシスの軒先で、茶を飲むじいさまという風貌であった。中世ビリニュスの面影を色濃く残す旧市街にあって、その落ち着いた内装と佇まいがすっかり気に入っていたアストリアホテルでの滞在を予約でいっぱいとのことで丁重に追い出される羽目となった。古めかしいホテルに不安を持った頼田さんが二日分しか予約していなかったためで、残り二日分のねぐらを急遽探さねばならなくなった。その日は午後に盲人協会を表見訪問するだけだったし、頼田さんがその前に旧市街を案内してくれる約束になっていた。しかしそれも今では幻となってしまい、とにかく荷物をまとめてホテルに預け、二人だけで旧市街へと繰り出すことになった。ホテル周辺には、無神論を打ち出す社会主義体制下で活動を止められ、ゴルバチョフによるペレストロイカ政策により復興の息を吹き返したと思われる教会が目についた。独立前のガイドブックによれば、ホテルの向かい側の教会風建造物は、無神論博物館と記されているが、現在は修復中だった。その壁にも、9月初めにこの地に来訪したローマ法王のポスターが貼ってあることから、おそらく再び立派な教会に生まれ変わるのだろう。ホテルのロビーにあったバルト三国共通の英字新聞であるバルティック・インデペンデントによると、法王の母親エミリアはリトアニア系ポーランド人で、法王は母親の故郷訪問を長い間待ち焦がれていたとあった。そしてこの来訪は元社会主義国家との和解を目指すバルト三国歴訪の旅のスタートでもあり、独立前の1991年1月に起きた旧ソ連軍侵攻による流血の惨事の被害者13人、さらに7月のモスクワのクーデター未遂の3週間前に何者かに殺害された国境警備兵7人が眠る、それぞれの墓でも法王は祈りを捧げた。これら一連の事件は結果的にモスクワとの関係を断ち切る決定的な出来事として近代リトアニア史に刻み込まれることになったらしい。そういえば昨晩ホテルの部屋で頼田さんと日程の打ち合わせをしているとき、付き添って来ていた彼女の夫で、どことなくアメリカの俳優のチャーリー・シーンに似た建築技師タウラスさんから、この国が完全独立を勝ち取るまでのいきさつを聞いたばかりだった。それは凍りつくような寒い日だった。旧ソ連部隊は
国際世論や国内の動きから国民を隔離するため、催涙ガスを使用してバリケードを破って二つのテレビ局を占領した。その一つが彼らの住まいに近かったことから、タウラスさんは一人娘のイザベラと身を固くしながら、仕事先から帰らぬ妻の安否を案じていた。間違いがなければとそればかりでした。とにかく負けん気が強い方ですから。と横にいる妻を指でつつきながら話を続けた。とにかく異常な日が続きました。ソ連軍侵攻の3日前に突然物価が5倍近くも上昇し、それは政府による明確なミスでソ連軍に侵攻のきっかけをかえって与えてしまいました。テレビ局が抑えられても多くの国民はラジオや無線で情報を得ていましたから、ラトビア、エストニアはもちろん、モスクワでも市民が抗議のデモをして侵攻を非難しているのを知っていました。それに人間の鎖、覚えてらっしゃるでしょう。あの出来事でソ連邦離脱はもう後戻りできないところまでになっていたわけです。物価の上昇とソ連軍侵攻の関連性についてはよくわからなかったが、人間の鎖については新聞報道でよく覚えていた。タウラスさんによる補足も入れて説明すると次のようになる。人間の鎖は1989年8月23日に数百キロにわたり人と人が手をつないでバルト三国を結んでしまった独立への一大平和デモで、ビリニュスでは市民の半分近くが参加し、当日は主要道路が現場へと向かう車、バス、トラックで大渋滞を生じ、急遽二車線を一方通行にしまったほどの三国共通の大イベントとなった。それ以来平和的にことは進行し、国民の多くはチェコスロバキアのビロード革命のように血を流すことなく独立を勝ち取ることを夢見ていただけに、戦車部隊を中心とした突然の侵攻にショックを受けると同時に、クレムリン指導部への怒りが爆発した。そして続いて同じように起こった隣のラトビアのリガでの流血の惨事が、皮肉にも小国の独立にとどまらずソ連邦の崩壊を決定づける結果となって世界を驚かせたものだった。買い物の鬼と好きあらば変身する加瀬さんは、バルト三国特産でどういうわけか日本の高年層に人気があるとされる古代植物の樹脂である琥珀を70-80人分は買って帰らなければならないという重大任務を抱えていたこともあって、市場調査のつもりで土産物店に目星をつけておくことになった。加瀬さんが今回の旅を今まで以上に待ち焦がれていた重要な要素に、この琥珀の存在があったことは間違いなかった。それにしても自分には土産物を持って行ける友がどれだけいるだろうか。仕事柄私は日本も本拠地にしているオーストラリアも留守にすることが多く、もう何年もの間バングラデシュの水路にぷかぷか浮かぶ根なし草のような生活を送っている。これまで訪れた国々には飲み交わす友はいるものの、彼らと一堂に会することはこれからもありえないだろう。古き良き日本の友はゴルフや仕事に忙しすぎる。土産物を探す加瀬さんにふとそんなことを考えてしまった。バルト海地方で最も古いというビリニュス大学を抜け、大きな円柱が立ち並ぶギリシャ風教会のある広々としたゲジミナス広場に出た。広角レンズで覗くと、ピサの斜塔のように傾いて見えた鐘楼から時報の鐘が鳴り響いた。すると、どこからともなく少年と老人が交互に印刷の粗悪な絵はがきのセットを売りに来たので、 とりあえずはノーサンキューと手を振ると、誠に素直に立ち去ってしまい、少々拍子抜けしてしまった。観光名所にたむろするその道の人にありがちなしっこさがなく、要するにすれてないのである。広場周辺には、バナナを量り売りする露店が出ていて、その立派さが気になり、産地をチェックしてみると、なんと、懐かしい南米エクアドルのシールが貼ってあり、感動した。食のルートはもう地球の裏側まで伸びているのだ。雑貨の類のキオスクは点在するものの、琥珀は見当たらず、トロリーバスの往来する大通りへと足を進めた。ここはさすがに賑わいを見せ、店も多くデパートまである。2年前、イギリスの帰りに立ち寄った物不足に悩むモスクワのように店頭での行列もなく、人口80万のビリニョス市民は、大国ロシアからの原油や天然ガスの供給カットという脅しに負けず、温水シャワーにことかく毎日であるというが、生活必需品においてはさほど不自由ではないらしい。リトアニアは酪農、牧畜が中世の時代から盛んで、食料事情においてはモスクワとは違うという話を後になってヨリタさんから聞かされた。チェコのプラハやポーランドのワルシャワでも聞いた話だったが、真新しい自由主義の旗の下、市場経済に移行したばかりの元社会主義国家においては、新境地を切り開いて行ける若いこれからの世代にはいくらでも希望はあるが、障害者や年金生活者にとっては厳しい時代を迎えている。
さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。報道カメラマン田島英二さんがお書きになった盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅折り紙の歌、お聞きの放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。